ティア IR セミナー in 広島。この時間は9月10日に広島で開催したティア IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2485、東証スタンダード名称プレミア上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りします。
ティアは最後のありがとう、感謝と感動のご葬儀を全国へお届けするため、サービス、価格、利便性を戦略の基本方針とし、積極的な出展による徹底した差別化戦略を推進。2022年7月現在、直営フランチャイズ合計で138店を展開しています。それではご紹介しましょう。証券コード2485、東証スタンダード名称プレミア上場、ティア代表取締役社長の冨安典久さんです。よろしくお願いいたします。
はい、では皆さん、今ご紹介いただきましたティアの代表しております冨安典久でございます。当社は最後のありがとう、最終最後の最後という字を書いて最後のありがとうをコミュニケーションスローガンに掲げ、人生を終えられた節目を私たちが共に過ごさせていただくことを心に刻み、個人様への感謝の気持ちを込めた葬儀となるように、その決意を込めた企業ステートメントを定めております。これは2014年当時の東証一部に上がった時に同時にプレスをかけさせていただいたんですけど、長い文面になってるんですけど、ここの思いは僕はもう3つの思いだけです。3つのありがとうを徹底的に集められる葬儀社になると。1つ目はもう個人は話すことできません。生前に我々は会ったこともありません。だけどその個人が我々が寄り添って、で遺族残された方とちゃんとお別れをして、その段取りを取っていくときに、個人があたかもありがとうな、お前の父親でよかったよ、お前たちの母親でよかったわって、なんかあたかも人生にありがとうってそんな言葉が返ってくるような個人から、そんな場面を作ってそのありがとうを集めたい。2番目は残された方がお父さんがいてくれたから、お母さんがいてくれたからって、私たちちゃんとこうやって社会人になれた、生きてこれたっていうことを、今度残された者たちが個人に対して感謝とありがとう、心からのありがとうを送れるような言葉として走れるような、そういう場面を作りたい。これが2番目のありがとうです。3番目はおこがましい話なんですけど、葬儀社数多くある中でティアを選んでいただいて、私ども選んでいただいて、最終最後にティアさん、あなたにやってもらって、あなたの会社にやってもらって本当によかったわ、ありがとうねって、なんかその言葉を、我々通夜から葬儀を深く寄り添っていく中で最後にいただけたらなという思いで、3つ目のありがとうは我々葬儀社にいただけるありがとうで、それに伴うようなきちんとしたお手伝いをしていきたいなと思っております。基本情報といたしましては、会社名は株式会社ティア、ティアは涙という意味でございます。愛知県名古屋市に本社を構えており、資本金は18億7300万円、従業員数が570名、上場市場は東証スタンダード名称プレミアとなります。事業内容といたしましては、愛知県を中心に直営フランチャイズで葬儀会館を運営し、葬儀施工全般や各種法要等を受け止まっております。今は事前の相談から事後の、相続、いろんな形のお手続きまで、サポートをさせていただいております。業績の推移と年代ごとのトピックスとなります。直近の状況としましては、直営フランチャイズ合計の葬儀請負件数は18120件、売上高は122億円となっております。会館の出店エリアといたしましては、1都1府7県に進出し、直営会館72店、葬儀相談サロン10店、フランチャイズ店56店を出店し、合計で138店舗を今現在展開しております。当社は充実した設備を有する葬儀会館を直営フランチャイズで多店舗展開をしております。一定の地域に集中して会館を開設するドミナント出店を行うことで、会館の相互の補完性を高め、約 80% の稼働率と証券内での高いシェアを獲得しております。次に戦略の基本方針についてご説明をさせていただきます。当社の強みとしましては、 まず徹底した人材教育を通じて、生涯スローガンであります目指せ日本で一番ありがとうと言われる葬儀社を全社員に浸透させている点にあります。売上利益で日本一になるより、とにかく感謝とありがとうを日本一集めたら売上利益は日本一になってるよっていう、とにかくありがとうを集めたいという思いです。また利便性、価格、サービスにおきましても業界に先駆けた戦略を推進しております。さらに直営フランチャイズの開館を一定の地域に集中して展開するドミナント出店、集中出店により、証券内で知名度の向上を図り、新たに開設した会館の早期収益化を実現しております。当社は葬儀の獲得動線ともいえる独自の会員システム、ティアの会、僕は互助会出身だったんで、互助会の仕組みではなくてもっといい仕組みあるだろうと思って考えたのがティアの会、および提携団体の拡大に努めております。入会金1回のみで葬儀に関するさまざまな特典が受けられるティアの会の会員数は46万人を超えており、ティアの会と同等のサービスが受けられる福利厚生での提携団体、企業との団体契約、それも1200団体を超えております。会員数、提携団体が増加する中、葬儀の利用率も9割を超えて高位安定的に推移しております。出店フォーマットといたしましては、直営会館である葬儀会館ティアのほか、葬儀相談サロンも出店しております。また現在では葬儀会館の証券の隙間を埋める形で家族葬ホールのドミナント展開を積極化しております。あとお別れ会、忍ぶ会、社葬合同葬に関してはプレミアムティアという形でその専門部隊が動いております。葬儀付帯業務などであります車両、納棺、生花、接客人材、警備などの内製化も積極的に推進し、商品原価率の低減に努めております。またドミナント展開により会館運営の効率化が図られ、売上原価率も低下しております。事業戦略を推進する上で、人材の確保と育成、働く環境の整備といった人材プールの構築を重点項目と位置づけております。人が最大の差別化になるビジネスだと思われますので、人材教育機関としてティアアカデミーを設けており、新卒、中途社員、既存社員の教育を担っております。また社員の経験やスキルに応じて等級別に社内検定試験も毎年実施しております。さらに積極的な出展により、会館の支配人、副支配人といったマネジメント層の育成も重要となることから、管理職に必要なスキルを習得する各種研修も積極的に実施しております。次に市場環境とティアのポジショニングについてご説明をさせていただきます。まず葬儀業界の変遷としましては、業界形成がスタートした頃は、葬儀社の役割は葬具の賃貸、道具を貸し出すということが一般的でした。これが都市部への人口集中や居住環境の変化などにより、専用会館での葬儀が一般化し、最近では少子化、高齢化を背景に葬儀スタイルの多様化と家族葬ニーズが高まりを見せております。現在葬儀に携わる、事業所数は全国で約8200事業所と言われており、このうち資本金1億円に満たない事業所が 94%、 いわゆる個人葬儀社、家族経営がですね、中小企業、家族経営を中心とした葬儀社が多いことがうかがえます。葬儀業界における当社のポジショニングとしましては、創業から一貫して明瞭な価格体系に努めており、ティアの会、提携団体を中心に一般葬儀や家族葬を請け負っております。先ほど言ったように社葬合同葬、忍ぶ会、お別れ会は、プレミアムティアという形で、専門部隊がやっております。当社が独自で実施しております葬儀に対する意識と実態調査となります。自分が亡くなった後に葬儀をしてもらいたいですかの質問に対し、はいと回答した方は約4割にとどまっております。一方で配偶者、親の葬儀をしてあげたい方の割合は7割以上を占めており、その理由としては、供養のための大切な必要な儀式だから、気持ちに区切りをきちんとつけたいからとなっております。また7割以上の方が葬儀に参列した方ですね、葬儀に参列してよかった、大切な葬儀に出席したいと回答しております。で、ここでいろいろアンケートをやってる中で、僕すごい気になってることがありまして、もう数年、もううちも会社を起こして25年、6年目に入ってますんでね、もう 数年10年ぐらい以上前ですからね、あの大切な人の葬儀に呼ばれなかったことがありますかっていう質問に対しての回答が年々増えてるんですね。呼ばれなかったっていう人がもうこれが3割を超えるぐらい増えてるんですね。それは別に僕家族葬でやるっていうこの言葉は良くないと思うんですけど、家族でやるとか近親者近しく親しい方でやるっていうのは別に時代とともに、まあ、これはもうサラリーマンの時から少子高齢化っていうのは間違いなく回想者が減る、だから葬儀のは縮小されていくっていうことはもう火を見るより明らかだったんですね。兄弟が少なくなれば当然出る料理も返礼品も少なくなるし、出るお花供花で兄弟がいっぱいあればそれぞれ の夫婦で出してたっていうのがなくなってくるし、で高齢化っていうのは僕も43年もこの仕事やってるんで、そうすると前は喪主が絶対現職っていう人が多かったんですね。まだ定年退職してないっていう方が、それが高齢化になるとどういうことかって言ったら、現職をもう勇退した人がさらにその上の親を送るっていう時代が来るんですね。それは 人が集まる関わりがだんだん少なくなってくるから、回想者が少なくなるっていうのはもともと分かってたことなんで、ただそれに拍車をかけるようにこのコロナ禍で謁見してはいけないとか密になってはいけないとかね、葬儀は密になってでもそう喋るわけじゃないから絶対お別れに来なきゃいけないのに、それをなんかちょっとマスコミの風潮で本当に家族だけでやっちゃったりとかね、おじさんも呼ばれなかったって言ってコールセンターにクレームが入って、おじなんだけどおじって亡くなった人の兄弟ですよね、言っちゃいけないのか、もう最後に会えなくなるのに言っちゃいけないのかっていう話で、まあ、そんなのが本当に20年の、第1次の緊急事態1回目の、ね、緊急事態宣言がなされた時に起こって、もう僕は社員に向けてもう絶対それはダメだと、感染対策万全にしてるんでちゃんとお別れに来てもらってくれと、絶対後悔する人が増えるからって言って、社員には一斉に号令かけて、とにかく感染対策万全にしてますんで、通常コロナ前だったら呼ぶべき人には通常に声をかけて来てもらってくださいねっていうことを盛んに言ったら、人がだんだん戻ってきたっていう状態にはなりましたけどね。まあそんなことでこの大切な人の葬儀に呼ばれなかった皆さんも、もしも本当に若い頃世話になった、いろいろ自分のためにしてくれた人、その人がと最後のお別れができずにお礼も言えずにっていうのは僕はなんか辛いんじゃないかな。ご主人は奥さんの友達を知らない、奥様はご主人のお付き合いを知らない、で家族だけで、家族だったら親族だったらすぐ連絡できるからもういいやってやっちゃうっていうのはなんか違うような気がする。でこれから火葬場の火葬できる時間なんかどんどん長くなりますんでね、東京4日5日川崎横浜に至ってはもう1週間月曜日なくなっても土曜日ぐらいしかお通夜できないんですから、そんな時代が各地方にも少しずつですけど2日待ち3日待ちになってくるかと思います。そしたら考える時間あるんで、僕は大切な人だけは、呼ぶべき人だけには声をかけるという事前に考えることがすごい大切だと思っております。私の勝手な意見ではありますが、葬儀業界におけるコロナ禍の影響といたしましては、外出自粛、謁見移動制限等により葬儀の小規模化が進み、また3密回避による法要料理等の販売減によって、葬儀単価は低下し、以降も改善することなく一旦下がったところで同水準で今現在は横ばいしている状態です。葬儀市場の将来見通しといたしましては、人口動態を背景に葬儀の需要は増加傾向で推移し、ピークとみられる2040年には現在の 1.2 倍の水準にまで拡大すると予想されております。一方、葬祭規模の縮小などにより葬儀単価は低下しており、これにより葬儀業界の市場規模は縮小傾向で推移するとみられております。また葬儀業界の新たな潮流として、儀式の多様化による葬儀単価の低下、新興企業の台頭などによる競争激化、高齢者の増加に対応した社会インフラとしての役割の拡大などへの対応が求められています。まあ、最後に言った社会インフラなんです。もう葬儀会館を作っていくということはね、まあ、そんなつもりで我々も全国にこの社会インフラを届けたいなと思っております。ここからは中期経営計画の策定と重点施策について説明をさせていただきます。当社は中期経営計画を策定する際、外部環境、内部体制、人材戦略、 ガバナンスに関する課題認識と対応方針について主要メンバーと議論を行っておりますが、今回のコロナ禍においてはこれらの課題が加速したというのが印象でございます。当社におけるコロナ禍の影響といたしましては、葬儀単価が82万5000円にまで低下し、以降も同水準で推移しております。この影響は下半期も続くと想定しており、来期以降はワクチン接種等の普及等により、葬儀単価が改善するものと予想しております。改善するための施策を打ち出していきます。これらの前提議論に踏まえて、会館数260点体制をはじめとするティアの中期ビジョンを策定いたしました。また中期ビジョンの実現には克服すべき必要条件があり、これらの対応方針を戦略として落とし込み推進していく内容が中期経営計画となっております。ここからは中期経営計画の内容および上半期の進捗状況について説明をさせていただきます。まず当社が公表しております中期経営計画は、新生ティアをスローガンに掲げ、直営フランチャイズ会館の計画的な出店と既存会館の持続的な成長を推進するドミナント戦略とフランチャイズ戦略、中核エリアのシェア向上にこだわった営業促進の実施と、マーケティング力の向上を推進する営業戦略とブランド戦略、葬儀付帯業務の内製化拡大と行動力と分析能力を高めた M&A を推進する商品戦略と M&A 戦略、計画に即した人材確保、育成と次世代基幹システムの構築を推進する ICT 戦略と人材戦略、以上4つのテーマで8つの戦略を推進しております。先ほど冒頭にも言いましたけど、創業25年の会社でございます。で、新たにこの25年経って、僕は40何年間この業界の変遷を会館の全くない時代から見てきましたんでね、この先未来をどう想像するか、しかもそれをスピード感を持ってどう変わっていくかっていうのを、経営って未来をどういかに、想像し、それを具現化していくっていうこともあるんですけど、ここは消費者のニーズもそうですけれども、僕は基本的には死って日本人77年平和なことはいいんですけど、死生観というものが失われてて、これを家庭教育にも学校教育にももうそれを教える場面がない。でそんな中で死をビジネスとしてやらさせていただいている葬儀社が、僕は若い社員を採用しているのは、とにかく死生観を、人生観を、生き方を教えたいんですね。今日が当たり前にある一日じゃないということ、そして当たり前に親が選択してくれる、ご飯作ってくれる、そこにやっぱり感謝の心を持って、さらにその先、自分がこの世に生を受けたのは過去のご先祖さんが一生懸命その時代生きてくれて、命がつながれて今いただいている命、これを未来の命へとつなげていくということで、この命を尊いものだと思うこと、死があるから、ゴールがあるから、ちゃんと二度とない今日を生きるという生き方、これが多分今の日本人に教育の中に欠けてる部分なんじゃないかなって思って、命の授業もいわゆるご用命がある限りはもう手弁当で全国行きたいぐらいの気持ちで今お受けする命の授業はやらさせていただいております。とにかく新生ティアとして、今後のティアは、この令和の時代を葬儀者としてどのように命を尊いものだと思いながらもいかに DX 化していくか、そういうデジタルトランスフォーメーションやデジタル化していくっていうことも、この業界には合理的にするできる部分はすればいい、ただし死を扱う部分だけは、変えてはいけない部分だけはリアルに五感で死を感じて対応していくべきだと強く思っておりますので、新生ティアとしてこのスローガンにかける思いは、新たなティアが生まれ変わるぐらいの気持ちで陣頭指揮を取っております。出店計画につきましては、直営フランチャイズでそれぞれ年6から7店の出店を計画し、計画最終年度には直営94店、フランチャイズ73店の167店を計画しております。改装計画では既存会館の改修を年に 1店舗計画し、採用計画では3カ年で約70名の新卒採用を予定させていただいております。ここからは中期経営計画における主な取り組みについて説明をさせていただきます。はじめに、中核エリアで価格訴求力を高めたテレビ CM、中吊り広告、折り込みチラシ等の営業促進を展開しております。また、 営業促進に対応したウェブ施策、コンタクトセンターのオペレーションの連携等、当社の総合力強化による早期受注率の向上を推進しております。この施策は2020年7月から実施しており、早期件数の増加に一定の成果が出ておりますので、下半期以降も中核エリアでのシェア向上にこだわって、施策を積極的に実施してまいります。今名古屋市という市場ではご助会が一番全国で強いところだったんですけど、我が社が24年一昨年ですけどトップに立ちました。 26% ぐらいのシェアを今4件に1件以上は名古屋ではティアがやってるっていう状態でございます。次にお客様情報や会館施設情報を重要な事業資源と捉え、コンタクトセンターの情報一元管理システムの構築を推進しております。これは当社で葬儀を行った家族のみならず、ティアの会の会員や問い合わせいただいた潜在顧客の情報を一元的に管理するシステムとなっております。また会館や車両の稼働状況を集中管理することで、コンタクトセンターを起点としたコントロールが可能となります。上半期にシステムの導入が完了し、現在は本格稼働に向けたルールの周知や、運用説明等の環境の整備をしている段階となっております。 SDGs に対する当社の取り組みといたしましては、これまでの当社の事業活動を振り返り、社会インフラとしての責任を果たすティアであるために、豊かな未来を作るティアであるために、幸せに働く環境を作るティアであるために、環境に優しいティアであるためにといったテーマで整理しております。また下半期からの新たな取り組みとして、太陽光発電設備の設置、不要となった PC の寄贈、 AED マップへの登録、古着でワクチンの支援等も推進してまいりました。4つ目は内製化の推進となります。接客人材、警備員、湯管エンバーミング、聖火事業、霊柩車搬送業務等の内製化の状況は、会館数の増加に応じて内製化拡大を推進し、関西地区はティアサービスが中心となって、子会社のティアサービスが中心となって、湯管エンバーミングの業務エリアの拡大を図ってまいります。当社エンバーミングして、コロナ陽性患者も普通にお葬式できるようにしてますんでね、それを今業務エリアの拡大を図っております。またティアサービスにおいて聖火事業の取扱い拡大を図るべく、2022年6月に第2拠点を開設いたしました。主な取り組みの最後として、人材教育を担うスタッフ8名のヒューマンリソースを可視化したマネジメント体制を構築しております。限られた時間の中で、どの研修項目にティアアカデミーのヒューマンリソースがどの程度割り当てているかを把握することで、 PDCA サイクルのによる効率的かつ効果的な人材育成につながるものと考えております。これらの取り組みにより、計画最終年度となります2024年9月期は、直営会館の葬儀件数14,352件、売上高147億円、経常利益で10億円を計画しております。で、中期経営計画、あくまでも巡航速度でフランチャイズのクライアントがを開発して店舗を建ててもらう、直営で計画的に出店していく。で、ここで戦略の中では少し触れましたけど、もうこの業界も本当に M&A の時が来ておりますんでね、ただ M&A できるような対象になる葬儀社っていうのが、もうまず会館持ってないところはもう対象にしないんで、やっぱり会館戦略をしているところをもうピンポイントで営業をかけて買収していこうかなと思っております。それに対してこの M&A で吸収していく計画については、この3カ年の事業計画に、中期経営計画には記しておりませんので、これを大きくある程度のところを買い取るということは、我々としては、絶対成し遂げていきたいなと思っております。ここからは業績動向と今期の見通しについてご説明をいたします。22年9月期第3四半期、累計期間の連結業績は前年同期比で増収増益となっております。売上高は前年同期比 7.9% 増収の100億とび600万円、経常利益は前年同期比 24.3% 増益の11億とび900万円、四半期純利益は前年同期比 29.6% 増益の7億3900万円となっております。バランスシートの状況につきましては、総資産は前期末比3億4200万円増加の138億8200万円、純資産合計は収益認識に関する会計基準の適用により、期首に利益剰余金から契約負債へと、調整したため、 前期末比13億5000万円減少の76億7200万円となりました。2022年9月期の連結業績予想につきましては、売上高は前年同期 7.1% 増収の130億7000万円、経常利益では前年同期比 9.4% 増益の9億6000万円、当期純利益は前年同期比 10.6% 増益の6億円を予定させていただいております。連結業績予想の増減要因分析としましては、売上高は期初予想に上半期の増収分を見込み、前年同期比8億6600万円増収のと予想し、経常利益では期初予想に上半期増益分及び下半期の補正予算対応分を見込み、前年同期比8200万円の増益と予想しております。最後に株主施策についてご説明します。当社の配当方針といたしましては、とにかく安定配当を基本方針とし、業績向上時には積極的な利益還元を行う方針であります。2022年9月期の期末配当金は1株につき10円と予想し、中間配当金を含む年間配当金は20円を予定しております。で、最後になります。今現在25年経って東明大、これで、もうすでにあのプレスかかっているといいますか、情報が流れてますんでお伝えしますけど、太平洋ベルトラインが大方つながります。静岡県初出店、それからまあ千葉県の初出店がこれでもうオープン今月にぐらいになってますんでね、そうすると大方ですけど太平洋ベルトライン東明大がつながりますんでね、でここから我々は北陸新潟方面もそうですし、東北もそうですし、東はもう大阪まではもう来てますんでね、そこから兵庫、まあ、岡山、それから広島、九州、四国へと必ず全国に、この統一ブランドで全国展開をしたいと思っております。で、全国どこに行っても同じティアの徹底的に遺族に尽くすという、個人のために行動するという、この教育をした人材が、ご遺族にとことん寄り添って最終最後きちんとお別れをして、お父さんの分もお母さんの分も私たちちゃんと生きていくからねって、なんか生きる勇気を残された方は生きていかなきゃならないんで、悲しみの中でも生きる勇気を与えれるような葬儀者になっていきたいと思います。で、最後まで徹底的に命の尊さとか供養することの、過去の命をやっぱり敬意を表すこと、そういうことにだけはなんか日本人として怠ってはいけないようなことのように僕は思いますんで、それが別にお墓を作れとかお墓を買えとかそういうことじゃなくて、心の中でやっぱりちゃんと供養という気持ちを忘れずにつないでいくということが、僕は葬儀者からも発信していかなきゃならない、大きなことだと思っております。そんな思いを伝えさせていただいて、中長期に持つにはいい株ではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。 TIA IR セミナー、ご出演は証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場、 TIA 代表取締役社長の富安則久さんでした。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
IR セミナー、この番組は証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りしました。